こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は三浦しをんさんののっけから失礼しますというエッセイについて話してみようと思います。愛する漫画や宝塚、エグザイル一族への熱き思い、家族との心温まったり温まらなかったりする交流、旅先でのあれこれ、タクシーで個性的な運転手さんと繰り広げられる会話、ふとしたきっかけから広がる壮大な構想、何気ない日常のはずなのになぜだかおかしい、雑誌バイラでの連載5年分プラスアルファのエピソードがこれでもかと詰め込まれた三浦しをんワールド全開の爆笑エッセイ集ということで、先日の配信でもお話ししたんですけれども、ベストエッセイ2023という本がありまして、2023年のエッセイの中から、素晴らしい作品を集めた本なんですけれども、その中で私が選ぶ私的ベストエッセイ三浦しをんさんの親父ギャグの道理というものがダントツ面白かったエッセイだったので、他にも三浦しをんさんのエッセイ読みたいということで買った本になります。三浦しをんさんは、格闘する者に丸でデビューされて、まほろ駅前ただ便利券、船を編む、あの家に暮らす4人の女、愛なき世界、風が強く吹いているなどなど、たくさんの小説を書かれていて、エッセイもですね、ぐるぐる博物館、マナーはいらない小説の書き方講座、好きになってしまいましたなど、すごくたくさんの、作品を出されている作家さんになります。のっけから失礼しますという、のっけっていうのは 何かというとですね、最初からっていう意味なんですけれども、本当にね、のっけから失礼されて大爆笑のエッセイでしたね。帯にはですね、報復絶踏って書いてあるんですけど、報復絶踏のエッセイって相当ハードル上げてますよね。なかなか報復絶踏することってないと思うんですよね。例えばコントとかですね、漫才とかお笑いで、動画とか音声ですごくこうちゃんと、笑える情報量がこう、なんていうか、自分の中でこうキャッチして笑いのスイッチが入る情報量がこうメディアを通じてね提供されるものであればそうなんですけど、本って文字だけじゃないですか。絵もないし、で文字だけの情報量で報復絶踏するって相当難しいことだと思うんですよ。でもですね、このエッセイではもう何度も笑いました。もうプププっていうなんか笑いもあるし、豚鼻みたいなってなるような笑いもあったし、笑いすぎてヒーってなるぐらいの笑いもあってですね、本当に報復絶踏ってハードル上げられたけど、本当に腹抱えて笑ったなっていうエッセイですね。でですね、まあどういうところで笑ったかって付箋を貼ってるんですけれども、半分ぐらいはね、下ネタですね。やっぱりね、人間ってね、下ネタ好きなんじゃないかと思いますね。黒いスーツの男というエッセイがあるんですけれど、これは、三浦さんが新幹線に乗っていて、グリーン席で乗っていたら、どうやらこうVIPが乗ってきた。で、SP っぽい、黒いスーツの人たちが 4,5 人いて、でそのVIPの隣に座らずに、少し周囲を取り囲むような感じでね、座席に座ったらしいんですよ。でそのうちの一人が三浦さんの隣に座ったと。でどうやら大物の政治家っぽい雰囲気で、なんかイヤモニかなんかでね、指示が来ていて、さっとどっかに行ったと思えば違う車両からコーヒーを持ってやってくるみたいな。 そんなことまでスピーってやるのかみたいな、ちょっとぐらい動かんかいみたいな何様やねんみたいに思っていたら、ある時ある瞬間、中年男性がついに VIP がね席を立った。何しに行くのかなと思ったら SP 全員ついていくから、トイレっぽいと、トイレまでついていくのかみたいな、いい年してツレションかで書いてあるんですけど、この後ですね、これ読んでも多分みんな笑ってくれるのかな、ちょっと実際読んでね本当にちゃんと笑ってほしいんですけれども、いや、トイレは一番危険な場所で戦国武将も接近で暗殺されるのを警戒していたと聞くでも高速で疾走している新幹線の中のトイレですよ、あの便器の底に潜んでて、大臣かっこ暫定の尻目がけて竹槍を突き上げてくる輩なんていないでしょちょっと想像すると笑っちゃう。何が面白いねんって聞いてるかと思われたら本当すいません。これね、読んでると笑っちゃうんですよ。ぜひ想像しながら読んでみてほしい。あとはね、鶏はコッケという、エッセイがあるんですけれども、三浦さんはねお蕎麦がすごい好きなんですよね。で、蕎麦湯を飲むのがすごく好きでお蕎麦屋さんに行くと、でもその湯筒っていうね、そば湯が入ったあの急須状の容器で、だいたい下の方にドロッとそのそば成分が沈殿してしまって、そばチョコに注いでも上澄みのお湯の部分しか注ぐことができない。そこにいつも歯がゆさを感じる。で、一生懸命こう混ぜてね、湯筒をね混ぜて激しく揺らして沈殿物を湯の中に舞い上がらせようとするのだが、敵も去るもの、注ぎ口からテーブルに湯がこぼれるばかりで中身はちっとも攪拌されない。湯筒を片手に暴れている人みたいになって終わるっていう、もうこれも想像してほしいんですけど、三浦さんが湯筒片手にこう踊っている、暴れてるっていう、想像するともう面白かったですね。これ言っちゃう、こうやって口に出して言っちゃうと全然面白くないんじゃないかと思って、もうこの辺にしとこうかなと思いますけれども、あとあのご家族のね、お父さんお母さん弟さんのお話が結構出てきて、お母さんが結構面白い人なんですよ。母は町田駅前で平井堅を見たと言い張る人だっていう町田氏をご存知の方なら平井堅氏はいないだろうということをお分かりいただけるはずだっていう何ですかね、この絶妙の面白さ。あと実際にはこうエッセイに載ってない、まあ、おまけとして、ね、理性は割と不在がちっていう章があるんですけれども、これも完全に下ネタなんですよね。これは読めない、スタイフでは読めないから、どうか皆さん買って読んでみてほしいんですけど、こんな人がバイラーで5年間もエッセイずっと連載で書いてたのかと思うとね、バイラーってなかなか大したキャスティングをする雑誌だなと思いますね。そして、まあ、このエッセイを通じてね出てくるあの歯医者さんっていうのがいるんですよ。三浦さんどうもね、親知らず抜いたり虫歯ができたり、結構ねあの歯科医師にお世話になってる方なんですけれども、左上の親知らずを抜くっていう、でもうちょっと笑って配信できないかもしれない、もうこれほんと読んでほしい。であのちょっと複雑な歯の形をしてるからあの大学病院のね、あの先生に抜いてもらってくださいと言われて行った大学病院の先生で、若くてイケメン、ちょっと S 気がありそうなドクター、ド S っぽいドクター、略して DD この DD に歯を抜いてもらうくだり最高なんですよ。もう本当に読んでほしい、何にも伝わってない気がすると思うけど あ、私が今まで読んだエッセイの中でこれが一番面白い。本当に笑っちゃう。なんですけどやっぱりね、あの文章力がすごい人なんですよ。あのネタはめちゃくちゃ面白いんですけど、文章が素晴らしいですね。で、私好みです。うなったのはですね、取られるのはあっけというタイトルのエッセイがあるんですけれども、マスキングテープが題材になるんですよね。で、マスキングテープっていうのは、私はっていうのは三浦さんは、なんかあの台本原稿のに貼る付箋を補強するための用途としてしか使ったことないんだけど、知人が教えてくれるにはマスキングテープっていうのは、物を留めるために使うんじゃなくて、手帳や日記を可愛く装飾するために使うんだと、そもそもお前と使い方が違うんだと言われて、簡単&衝撃だったということで、その後に出てくるこの一文ですね。非我の差が那辺にあるか分かった気がする。これどういう意味かというと、私とその私っていうのは三浦さんのことですよね。マスキングテープを、付箋補強するためにしか使わない私と、手帳を可愛く装飾することをめんどくさい作業をやり、そのためにマスキングテープを、使っている彼らを非我って言ってるんですね。彼らと我という感じで、非我の差が那辺にあるかっていうのはどういうところに、あるのかという意味ですよね。那辺にあるか分かった気がするっていう、すごい短い一文で、もうこの直前のくだらないマスキングテープの話っていうのをグッと締めるこの一文、こういうのがですね随所にあるんですよね。で、だらだら書いてて、くだらないこと内容を結構だらだら書いてて、なんだこのエッセイはってこうだらだらしてるんじゃなくて、時々こうやってキュッと締まるような素晴らしい一文が入っていることによって、このエッセイの緩急がついている、そんな風に思いますね。そして非我の差が那辺にあるか分かった気がする、豆さだっていう、ここでこうスッと背筋が伸びて読んでみようという気にさせられる、こういう文章のうまさというのが三浦しゅんさんのエッセイの面白さの、根底にあるんだよなというのを、思いましたね。でもね、大体はね、しょうもない話で下ネタで笑っちゃいますね。だからね、他のエッセイも読んでみたいと思うし、これは2019年までのエッセイなんですけれども、その後もまだエッセイ続けられていて、そのエッセイ集っていうのも読んでみたいなと思って、ちょっと中古で買ったところですね。私はこの本をですね、長濱ねるさんの「たゆたう」というエッセイを読み終わった直後に、三浦しゅんさんの「のっけから失礼します」を読んだので、長濱さんにもね、このエッセイを渡してあげたい思いに駆られました。人間って真面目なこととか一生懸命やってる時間だけではどっか成立しないんじゃないかと思っていて、幅が必要ですよね。その幅の一つにこう笑いがあると思うんですよ。どんな人にも共通するこう肩の力を抜くものというのが笑いだと思っていて、誰が読んでも面白いエッセイだと思うんですよね、三浦しゅんさんのエッセイはね。だからねるちゃんも悲観にくれる日もたくさんあるんだろうけど、一生懸命ね、自分のこととか世界のことを考えて、すごく真摯に毎日に取り組んでるんだろうなって思うんですよね。でもそればっかりだとしんどいので、やっぱ笑いっていうものをね、生活に取り入れる、 それがいい効果を生むかもしれないですしね。くだらないことで笑うってすごい幸せなことだと思うし、あ、笑える自分がいるんだって気づけると思うんですよね。だから本当にね、読んでほしいなと思います。これね、本当にね、もっと面白いんですけど、読んじゃうと面白くないし、皆さんに実際に文字を追っていく中での、その流れで笑うというのを体感してほしいですね。そして歯科医師の DD ですね、 DD シリーズっていうのがめちゃくちゃ面白いので、もう想像して笑ってください。私は三浦翔さんエッセイだけじゃなくて、船を編むとか小説をね、読んだことがなかったので、小説の方も読んでいきたいなと思いました。本当にね、面白い。報復絶倒ってね、言い過ぎじゃない、本当に腹を抱えて笑うエッセイです。ということで、今日は三浦紫音さんののっけから失礼しますというエッセイについて話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。